エゼキエル書の6章ですね、私たちの聖書通読の学びが先週で3章までね、来たんですね。で今週、午後の礼拝で4章から7章までを見ていきます。で、6章の8節から10節に注目します。6章の8節から10節に注目します。しかし私はあなた方のあるものを残しておく。私があなた方を国々に追い散らすとき、剣を逃れた者たちを諸国の民の中におらせる。あなた方のうちの逃れた者たちは虜となっていく国々で私を思い出そう。それは私から離れる彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目を私が打ち砕くからだ。彼らは自分たちのあらゆる意味嫌うべきことをした、その悪を自ら厭うようになるとき、彼らは私が主であること、また私がゆえもなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろうと、ということですが、前回から私たちはエゼキエル書を見てってですね、エゼキエルが神様に使わされてどういうことをしろと言ったかって言いますと、反逆の国民に語りなさいとこう言ったんですね。逆らう民に、語りなさいと神様がエゼキエルに言いました。で、私たちが何か、この生活のすべてにおいて、人間関係において最も、心を痛めるのは反応がないとか応答がないということだと思うんですよね。自分が愛しているからこそ、接していき、また語っていき、ところが反応がない、なんか自分が語っている、その行っているけれども存在しないかのように、あしらわれていってしまう。で、なんか聞いているような素振りは見せているけれども、その内容を聞いてくれているとは、本当の意味で聞いてくれているとは到底思えない、いうようなことがあるかもしれません。片思いって言ったらいいでしょうかね。そういうことをエゼキエルは経験していかなければならない。で、エゼキエルという以上に神ご自身がそのような経験をしておられるわけなんです。で、私たち明石がですね、このアメリカから日本に戻ってきたのが、1997年ずっと前ですけれども、すぐに伝道活動を始めました。英語関係で、興味を持ってくれる、ということで、なんかその英語を教えようということで、で、ある女の子が近所から来てくれたんですね。女の子って言ってももう、20代前半くらいだと思うんですけども、間もなくアメリカに留学するから、英語を学びたいと。で、音楽学校なんて言うんですね。で、ジャンルはジャズなんですね、ジャズ。で、こんなこと言ってました。日本人は、ジャズが、バックミュージックで、なんかね、すごく雰囲気がいいところで流れてるのはすごく、好きなんだけれども、中身については無関心だ。雰囲気としてジャズを楽しんでいるけど、それを受け入れてるって言っても非常に表面的、お飾りみたいな感じでしょうね。本当のメッセージは、心から遠く離れて、いるわけなんですね。これが霊的に言えるんじゃないかなと思うんですね。キリスト教についての話はとても良いものだと思っているけれども、その中身を心で受け入れるというところにまでなっていない状況があります。興味を持って聞いているかもしれませんけれども、行うつもりはない、生活を聞いたものに従って変えるつもりはないということがよくあるんですね。 エゼキエルがこのことを神様から直接言われていました。33章の20節から、ごめんなさい、30節からかな、32節にこう書いてあるんですけども、人の子よ、あなたの民の者たちは城壁のそばや家々の入り口であなたについて互いに語り合ってこう言ってる。さあ、どんな言葉が主から出るか聞きに行こう。彼らは群れをなしてあなたのもとに来、あなたの民はあなたの前に座り、あなたの言葉を聞く。しかしそれを実行しようとはしない。彼らは口では恋するものであるが、彼らの心は利得を追っている。あなたは彼らにとっては音楽に合わせて美しく歌われる恋の歌のようだ。彼らはあなたの言葉を聞くが、それを実行しようとしない。聞いていて気持ちいいんですよ。けれどもさっきのレストランでジャズを聴くような気持ちで聞いてるわけですよね。実行することについてはあまり真剣に考えていないということです。この聞き方のことについて、この前の合同修養会、西カルバリチャペル西東京との合同修養会でデボーションでね、サントさん、牧師のサントさんの息子さんですね、ヨシアさんの言った彼の体験がとても、この心に残っています。彼がですね、クーポンかな、何かもらって、整体なんですね。肩こりが、自分はひどいので、安いんですね、そのクーポンがね、めちゃめちゃ安いんですよ。でそれで行ったんですけれども、で肩こりの話をしましたが、やってくれるのはですね、整体ですから、もう想像に難くないですよね。この、腕の付け根のところを思いっきり押されてですね、非常に痛かった。また、ここがだから、この寝てるときに本当はこの肩のところはついてなきゃいけないのに、ついてないですね。ついてるというかね、この指程度なんですよね。だけどかなり離れてるから、そこをギューッとですね、この、下にね、このくっつくぐらいまでね、この押されるわけですよ。とか、ここの胸の筋肉のところ、この押されたりですね、非常に痛い。で結局肩こりだからマッサージしてほしいんですよね。痛みを取ってほしいんですよね。結局最後までそれをしてもらえなかったと、でこう言ってるんです。けれどもその肩こりの原因っていうのが、まさにその骨格がずれているところから出てきている問題なわけなんですね。それとこの神の言葉をどう聞くかについて話してくれました。マッサージを求めて、しばしば私たちは御言葉を聞こうとする。気持ちよくその時にはなれるかもしれない。素晴らしいメッセージでした、感動しました、励まされました、ということは言えるかもしれませんけれども、実は神の願われているのは整体であります。マッサージではなくて整体、つまり自分が願っている言葉ではない意表をついたところの、考えてなかったところを、しかも痛い形で語られるということが、しばしば実はあるわけです。でそれを神様求めるというのではありませんと自分は訴えるんだけれども、実は根本治療はそこにあるわけですね。自分のその痛みの訴えという根本治療は、自分が願っているような形ではやってこないということが、多々あるわけです。で主はですね、そのように彼らが聞くことができるためというよりもね、イスラエルの民はもう聞く耳が全然なかった、無関心無頓着という状況でありましたが、主は手を変え品を変え、まずは神の言葉に目を向けてくれるようにしようと熱心に働きかけます。言葉で語っても注意を引かないということを神様は知っておられたので、無言のジェスチャーでエルサレムがバビロンによって包囲されて滅びることをエゼキエルにやらせました。全く関心を示さない状況の時に奇抜な行動を取ることによって、人々を驚かせる衝撃的なその メッセージを語っていくんです。それが4章と5章にありますですね。読まれた方はびっくりすると思うんですね。何これって、まあ、ちょっと笑ってしまうような、けれども、まあ、彼の身になったらですね、ちょっと悲惨ですね。36日左を脇にして寝ていなきゃいけないとかですね、360日ですよ。食べるものはなんか、非常に少ない、まずい麦飯みたいな、なんか戦時中に、なんか僕戦時中の人間じゃないですけれども、ね、こうまず飯っていうかね、刑務所で食う飯みたいな、で水も非常に少ないと、まあ、そういうジェスチャーを彼はしていきましたけれども、まあ、そういうことを書いてあります。で6章から言葉によるメッセージが今読んだ通りに書いてあるんです。で8節をもう一度読みますね。しかし私はあなた方のあるものを残しておく、私があなた方を国々に追い散らすとき、剣を逃れた者たちを諸国の民の中におらせると。エルサレムを破壊するわけですね、神様が。でわずかにその剣を逃れてバビロンに捕らえ移される者たちがいるわけです。その今も彼らはね、第二次バビロン捕囚でいるんですけれども、その後にエルサレムの神殿が破壊された後に逃れてくる者たちがいると。でその者たちが主を思い出すようになるって言ってるんです。で私たちは、人間は祝福が神から与えられているからこそ、その祝福の与えている神を忘れることが多々ありますですね。いやそうじゃないでしょう、たくさん良いものが与えられたらそれは感謝するでしょうって私たち思いますよね。でも現実はそうじゃないことは私たちはよく知ってると思います。お金持ちで何不自由ない子供が幸せかどうかといったらそうじゃないということをよく知っていますよね。けれども神は愛しているので私たちによくしてくださる。しかしよくしてくださるからこそ私たちが神を忘れるということはあるんですね。エペソの一種の3節に、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと書いてあります。霊的祝福がキリストにあって私たちに注がれてるんですよ。それを御霊によって思い出していくということが私たちが熱心に求めていき、まあ、それが礼拝として私たちは与えられていて、週に一度このように日曜日に集まっていますけれども、あとは私たちが自発的に日ごとにですね行っていくことができるわけなんです。でそれがイスラエルの歴史に当てはめれば、この彼らがエジプトから出て、アラノの旅をし、そして約束の地に入るという祝福の中に入っていくということに他なりません。申命記の8章の10節から14節に、その祝福の中に入っていくのに際して警告を神が与えておられます。気をつけなさい、私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたは食べて満ち足り立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れるそういうことがないように。父と蜜の流れる地に入ると神が約束され、偉大な国民にすると神が約束されましたが、その祝福があるゆえに心が高ぶって主を忘れることがないようにと神様がおっしゃっておられるわけです。そしてエジプトでアラノにおいてどれだけ過酷な生活であったかということを神様は忘れることがないように思い起こさせています。しかし歴史を見れば 彼らは主を忘れました。で、主を忘れるというのはいいですか、知識がなくなるとか記憶から忘れたということではないんです。相変わらず神殿礼拝は続いていました。けれども日々の生活の中で主を覚えるということが何であるかが分からなくなったということです。そこで神はね、日々の生活の中で、そこで神様が祝福をしているがゆえに、神を忘れているので、祝福を取り除けて、呪いを与えていくわけなんです。エルサレムから彼らを引き抜きました。諸国の民の中に、異教徒の中に住むことによって初めて自分たちにとって主がいかに尊い尊い存在であるか、救いを与えておられる存在であるかということを知ることができたわけなんです。そのために主は剣から免れる捕囚の民を残しておられたんですね。で、私たちはこの戦いの中にいつもいるわけです。私たちは罪人であるのに、滅びから救い出されたものであり、神の恵みによって神の子供とさせられ、神の相続人となりました。ところが世の愛との戦いがあります。世の愛とは目の欲、肉の欲、そして暮らし向きの自慢とあるんですね。自分が頼っているものが、あるいは気にかけているものが数多くなっていきます。いろいろなやることが増えてきます。で、それは神から与えられている良いものがあります。しかしそれは神から与えられている恵みなんだということを思い起こしていく必要があるんです。自分は罪から救われたという土台、始まりがあって、そして今の自分がいるんだ、今の自分は神の恵みによるんだということを知っていく必要があるんです。で、それが礼拝であります。で、この思い出していくという作業を私たちがしていかなければ、口では頭では神を知っていて、そして口でそらんじて神様の教理についてですね、この教えについては言うことはできるかもしれないけれども、実際の心の中では違うことを考えて日々を過ごしているということが起こってしまう。そしてなんで教会に行く必要があるのか、なんで礼拝を捧げる必要があるのか、なんでそんなに祈る必要があるのかっていうふうになっていってしまう。思いを尽くし、力を尽くし、心を尽くして主を愛するというのは、実は主を思い出していく、覚えていくということに他ならないわけですね。全力でする必要があるんですね。そして9節に、あなた方のうちの逃れた者たちは虜になっていく国々で私を思い出そう。それは私から離れる彼らの会員の心と、偶像を慕う彼らの会員の目を私が打ち砕くからだと。ここですね、興味深いことに、英語と日本語ではというか、そうですね、正反対に訳されてるんですね。で、こういう時に私困るんですね。で、ヘブライ語も調べたんですが、英語の方が正しいって分かったんですね。でも、じゃあ日本語なんでこうやって訳してるのかなと、これで新化訳だけなのかなと思って、新郷土訳も見ましたし、口語訳も見たんですけれども、やっぱり新化訳と同じように訳されてるんですよ。で、どっちが正しいんですかって聞かないでください。ちょっとまだそこまで結論が出てないんですが、違うっていうことだけお話しますと。どうなってるかというと、英語の方では、それは私から離れる彼らの会員の心と、偶像を慕う彼らの会員の目をによって 私が打ち砕かれたからだって書いてます。受動体になってます。神が彼らのその偶像の心を打ち砕くのではなくて、英語の方またはヘブライ語、ヘブル語の方では、神が打ち砕かれたって書いてます。というか傷ついたってことです。彼らが、まあ、結局不倫をされたんですよ、彼らによって。神様がね、会員って書いてあるでしょ。夫である神が妻であるイスラエルから浮気されたんですよ。それで傷ついている、心が砕かれたということであります。偶像を慕うその会員の心によって主が砕かれています。主と人との関係のこの愛の関係には皮肉があるんですね。それ何かというと、神は人を愛するがゆえに、愛しているからその人の選択を重んじるわけなんです。ストーカーってあるじゃないですか。あれってその人のこと愛してますか。愛してない、今ね、この大きく断言してくれましたよね。まあ、ストーカーまでいかなくてもね、例えば誰か彼女の、あの女の人がね、好きでね、本当に好きで愛していますって言ってて、じゃあ彼女の方どうなのかと聞いたら、全然その気がありませんと。そしたらアドバイスは何ですか。本当に彼女のことを愛してるならば諦めなさい。あなたがそのように、まあ、まとわりつくっていうか、そのような思いことによって彼女が重荷になっていくのであれば、彼女のことを考えたら、彼女のことを愛してるの、本当の意味で愛してるならば諦めるんですよね。ですよね。自由意志なんですよ。神が人を愛しておられるときに、神様は無理強いさせないんです。愛というものはそういうことです。だから逆に言いますと、神の愛に応答するということは、心を尽くして意識的に意欲的に、よく考えて選び取っていく作業が必要になっていくということなんです。これが応答なんですね。ところが人は、ここは不思議です。まあ罪深いんだけどね。不思議なんですが、そのように無理強いされないので、あ、なんだ。神は私にお尻ペンペンしないなって、なんかこう恐怖に陥れることはしないなって。強いることないから、自由だから。私がやりたいことも許容するんだって思っちゃうんですね。で、それで罪とか欲望とかの虜になっていくわけなんです。でも神はそういうふうにはもちろん思っておられません。大人のようなこの人格のある関係、この奴隷と主人ではなくて、一個の人間としてとの関係を神は求めておられますから、鞭打たないと動かないような強制力を働かせる関係ではなく、自ら私たちが選び取っていく愛の関係でいたいと願っていらっしゃる。でも人が主から離れていくわけなんです。神は今自分がやってることにそんなに深刻に考えておられないって勝手に決めつけて、自分が願うことを選んでいってしまう。で、これが私から離れるということであります。だから愛というのは傷を受けます。もう一回言いますね。愛というのは傷を受けます。人を愛するというのは傷を受けます、ね、隣人を愛しなさい自分自身のようにって神様命じられてるじゃないですか。それは自分を弱くしていくことです。そういう意味で相手の意思を尊重していくことですから。 しかしそれは放っておくということではなくて、もちろん中では非常に苦しみます。主がどれほどユダの民を愛していたか、そして離れていたら傷を受け涙を流しているか、まあ、前回私たちが学んだエレミア書を読んだらそれが分かりますが、エゼキエル書では5章の13節に主である私が熱心に語ったとあるんです。この熱心という言葉は妬みとも訳すことができる言葉です。妬みの神なんです。神様の愛は一途なんです。離れていくときに苦しみもだえ泣き叫び、どうすればよいのかを必死に考えてらっしゃる、その姿であります。だからここに会員の心と偶像した会員の目とあるように、会員の罪なんですね、本質的には。何かというと、神は愛を示されるときに、愛しておられるときに一対一の関係なんです。夫と妻のような関係のようになっていて、複数ではないんですね。わかります？この、一対一なんですね。日本の人たちが神について聞くときに、キリスト教の神について聞くときに排他的だってこう言いますよね。この神だけが正しいなんて排他的ですと。私たちは寛容な宗教を持たなければいけないということで多神教を信じているわけですが、一対一の交わりだからこそ、一対一の愛だからこそ、結婚が1対100ではないですよね。まあそういう社会ありますけれどもね、一夫多妻制。けれども男と女はよく知っています。それは愛じゃないってことをよく知っています。と同じように神は1対1の愛を求めておられます。だから全てのことにおいて神を第一としていかなければいけない。いろいろと自分の前にしたいことやりたいことがあっても、それを横に置き退けて神を選び取っていきたい、行かなければいけない。でそのために必要なのは、自分が神の恵みによって救われたっていうことを絶えず覚えておく必要があるんです。神が恵みによって救ってくださったんです。本当は罪の中に死んでいて地獄に行って神からの裁きを、その苦しみを永遠に受けなければいけないものであったのに、神は救ってくださったんです。でこのことを覚えておく必要があるんですが、忘れてしまうとどうなるか、ちょうどイスラエルの民と同じになります。エジプトでの苦しみがいかに過酷だったか、アラノでの旅がいかに大変だったかということを忘れて、それで彼らは与えられている祝福が当たり前だとみなすようになって、自分のしたいことをし始める。その自分のしたいことがそのまま偶像なんです。神の前に他の神々を置くことなんです。で、神々というものが必ずしもそれ自体が悪いものじゃないっていうのが癖物なんです。それ自体が悪いものであれば、私たちは悪いものだなって気づくんです。そうすると必死になって祈るし、取り除こうとするんです。しかし偶像というのは、それ自体は悪いものでない神からの賜物とか祝福である時が多いんです。カナン人が拝んでた宗教はこのバール信仰がありました。バールというのは農耕における主神、主な神様で、まあドンとなっている主人みたいな神様なんです。農耕における神様はもちろん天と地を作られた神で、天を作られ地を作られた方だからこそ、そこに地の潤いをもたらすわけなんですけれども、彼らはそれ自体を神様としてしまった。あとは豊穣、ね、豊かにしていくというものがあって、それで豊穣の女神がアシュタロテというものがあった。でその豊かさ、子だくさんになるとかそういうもので、彼らはそれ自体が良くなってしまって、つまり貪りの罪、まあ、いわゆる情欲ですね、 聖愛の神様です。だからその女神はアシュタロテには体に乳房がたくさんついてるんですよ。でこういうものを彼らは拝んでいたんですけれども、イスラエルの民もその豊かさの中でその周りの住民が拝んでいた仕えていたバールやアシュタロテにまた他の神々に仕えるようになって、でそれは性的な乱れがありますから当然望まぬ妊娠をします。望まぬ妊娠をして、それさえもカナン人たちは生贄として子供を捧げるということを通してやってるわけです。今で言うと中絶です。出て昔は何ですか、間引きっていう言葉がありましたよね。出てから殺すか、あるいは中にいて殺すかの違いですね。良いものなんですよ、もともと。だから私たちは自分をごまかしやすいんです。これをしなければいけない、あれをしなければいけない、これをやってあれをやって、それ自体悪いことじゃない、良いもので満ちているんですが、全部神から来ているもの、自分が罪から救われて神様の前に立っているものであって、そして今与えられているものは神に捧げていく、神から与えられているから神にお返ししていくもの、捧げていくもので、それでパウロが神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします、あなた方の体を生ける備え物として自分を捧げなさいと、これが神様に対する霊的な礼拝ですとこう言ってるんですね。でこうやっていかなければいけないのに、いろんなものによって絡め取られていって、そして偶像のこの会員の罪を犯すようになっていくわけなんです。どうでしょう、奥さんにあるいは旦那さんに絶えず絶えず他の女や男がいるという状態の日々はもう本当につらいですよ。とっかえひっかえ、もう帰ってきたら違う、例えば奥さんだとしたらその旦那さんがですね、もうとっかえひっかえいろんな女と付き合っていると、でもう本当に一途にその夫を愛していくべく本当にたった一人の夫として尊重し、そして全てを尽くしてですね、もう相手がそうだからじゃあ私もっていうんじゃなくて、もう本当にその夫だけを待ってやってっても、相変わらず夫は他の女と付き合っていくと、逆もしになりですよね。非常につらいです。それが神とイスラエルとの関係でありました。そして神と人との関係であります。だから今自分の愛が今どこにあるかを点検する必要があるんですね。キリスト者、クリスチャンと私たちは呼ばれますが、キリストにつながれたものであるならば、7日間24時間、例えば監視カメラがあって、1日密着取材があって、キリストにつながれているものとしての特徴が、そのクリスチャンじゃない人との比べてですね、あるかどうかなんですね。あれ、この人なんかイエス様っていう名前はなんか口から出てるけど、なんか違うことの方で精一杯みたいだね。さあどっちが愛なんですか。その違うことの方が愛でしょう。だ本当にクリスチャンと呼ばれる特徴があるかどうかで、神イエス様、イエス様ペテロに、あなたは私を愛していますかと聞かれました。そして9節の続きですけども、彼らが自分たちのあらゆる忌み嫌うべきことをした、その悪を自ら厭うようになると、主によって悪が示されていたんですが、自分が本当に嫌だなって、これ罪を厭うようになるというのはまた別ですね。あれ嫌だなっていうの分かってんだけど、分かっちゃいるけどやってますっていうのとね、本当にもうこれ嫌だって思ったら捨てますよね、その罪をドブの中に。 自己点検が必要になります。さっきのマッサージの話に戻るんですが、神様の言葉を聞いて、または説教を聞くなり、またはご自身で何か読んでって、ああ素晴らしい、感動しましたって10年間それをやり続けても、自己点検をしなかったら変わらない自分がいるんですよ。だいたい肉の問題って同じパターンなんですね。あるこういう状況があって、そして自分のこういうやりたいものがあって、でこれをやり始めたらこういうことをし始めて、それでこういうことをやってるとか、だいたい決まっています。まあ、人の何だっけ、チリはよく見えるから取ろうとしてね、自分の目の前にある針は取り除きにくいですから、私も人のことは全然何も言えないんですけれども、でも残念ですよね。この数年前に会った人が、ああいう問題があったって言って、また数年後に見たらまた同じことをやってる、同じような状況の中で同じことをやってる、まあ、自分にもたっぷりあるなやっぱりさっきのなんか治療を取ろうとして針がある。だ、点検をする必要がある。でガラティア書の5章の25節に、もし私たちが御霊によって生きるなら御霊に導かれて進もうではありません、御霊に導かれて進もうと言ってるんですね。でそれするためにはこの、本当に自分がどこに立っているのか、自分が愛しているもの、神以外に愛しているもの、神以上に愛しているものがないかどうかを点検していく必要があるわけですね。で10節ですね、彼らは私が主であることを、また私がゆえもなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろうと。まずここで大事なのは、私が主であることを知ろう。でこの言い回しがエゼキエル書で最も頻繁に出てきます。私がこれらのことで主であることを知るようになると。ケルビムは初めに、ケルビムじゃなくてエゼキエルですね、ごめんなさい、エゼキエルは初めにケルビムの上に座す主の幻を見ました。神の栄光を見ました。ところがエルサレムの住民やユダの人々の中では、神ではなくて自分たちのところに注目を寄せていた、自分たちが中心であり自分たちの目的のために全てを行っていたわけなんです。神でさえが神のための自分ではなくて自分のための神になり下がっていたわけなんです。偶像礼拝ですね。だから主が、私がこのことによって私が主であることをあなた方は知るようになると言われたんですね。神が神である、神が主権者であることを裁きであろうとも示そうとしておられるわけなんです。で私たちの生活というか、この終わりの日というのは、これ午後の礼拝で学びますけれども、終わりの日というのは、これ私が主であることを知るようになるということを示す時です。そうではないことが起こっているんですね。この神が捨て置かれているようなこの世において、私が神であるということを示すためにこの裁きを行われるわけなんですけれども、私たちの生活の中でも神はそれを行われます。何か不都合なことを置いてみたりとか、何か介入されてとか、不快であったり痛々しいことが起こるかもしれませんが、それによって私が神なんだよって、私が主なんだよって、このように神様が言われます。しかしその時に私たちが、あ、この方が神なんだって思い出すことができる時に、魂の本当の安息が与えられますね。そして最後に、私がゆえもなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろうと。ゆえもなくっていう言葉が大事ですね。この預言書を読んでいると、イザヤ書にしてもエレミア書にしてもそうですけれども、なんでイスラエルは分からず屋なんだなって、こういうふうに感じますよね。これだけ読んでると、いわゆる教科書とか虎の巻を読んでるもんですよ、こっちはね。で虎の巻を読んでる人にとっては、 読んでない人の気持ちがなかなか分かりにくい。まあ、テレビ番組でもなんかそこに出演している人には知らされてなくてですね、そして、テレビを視聴している人は見ることのできる、ね、この答えを見ることができて、でどういうふうに答えることができるのかなって言って見ていくってなるじゃないですか。そんな感じですよ。イスラエルたちの立場になってみると、なんかバビロンが攻めてきてるなっていう感じですよ。そして一生懸命その防衛安全保障、今の集団的自衛権ですね、今の言葉で言うと、ね、そのために周囲の国々とこの脅威、大国の脅威に備えるためにどうすればいいのか。ところが何か分かんないけど、この飢饉が天候が怪しくなってきて、雨が降らなくなってきて、物が取れなくなってきたとかですね。そしてこの防衛もですね、この同盟関係結んでいたのに、なんかちゃんと協力してくれないとか。そして一番の後ろ盾であったエジプトという大国がいたけれども、なんか動いてくれないとか。なんか今似てません、このアメリカとかね。なんか東シナ海に行ってほしいのに、なんか行ってくれねえなーとかね。でこれとまさか神様と自分との関係が関わってるなんて思わないよね。でついにバビロンがやってきて、東京にやってきて、なんだっけ、シン・ゴジラみたいに、見てないですけどね私ね荒らし始めたと。まあ神殿ですけどね、あっちは誠の神様の。でもこの神社の中まで入ってきたとかね、分かんないけど、日本に合わせたら。で分かんないままで終わっちゃうんですよ。まさに地震、雷、火事、親父の世界ですよ。分からない形で何か やられてしまって、一体これは何なんだと、誰々のせい、彼々のせいにしちゃうわけですよね。私たちもケンケンガクガクやるじゃないですか。このことが起こったのは誰々のせいだ、例えば戦時中に起こったことはこの軍事のこの大本営のせいだとかね、このアメリカのこの陰謀があったからだとかですね、なんか分かんないけれども、その後にこうだとかケンケンガクやるじゃないですか。今分かりやすい話なんですよ。このユダヤ人の気持ちになって話したんですよ。じゃないと、なんかこいつらバカだなとかって思っちゃうじゃないですか。そうじゃないよ、ゆえもなく語ったのではないことを知ろう。だからちょうど私たちが、人間が何かに夢中になっている時って、周りが見えてないんですね。会員の罪を犯している、浮気をしている人って夢中じゃん。で、全てのものを自分が失ったって後で気づくんですね。私が本当に目の前にいる空気のような、でも一番大事なものをないがしろにしていたってことに気づいて、もう全てを、離婚届も出されて財産も失って、それで初めて自分が何をしていたか気づくと。ゆえもなく私がこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろうというのは、こういう意味なんです。だから私たちがこれこれを取り除いてくださいという祈りをすることも大事なんですが、取り除いてくださいというね、不快なものとか不都合なもの、でもこういう祈りが必要ですね。神様、私の心を探ってください。私が点検したいです。今私がここにいるのは、こういう状況になっているのは、何か今までと何か似たようなことが起こってしまってます、何か変です。神様、どうか私の心を探ってください。私が自分を知ることができるようにしてください。そして私をあなたの道へ導いてくださいですね。こういう祈りをしてみましょう。詩編の139編の23節と24節にこう書いてあります。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。お祈りします。天のお父様、感謝いたします。今このようにはっきりと示してくださったことを感謝いたします。そして今ちょっと、静かな時を持ちますね。30秒ぐらい、また1分ぐらいですね、静かな時を持ちますので、ぜひですね、 続けてお祈りください。心の中で祈ってもいいし、声を少し出してもいいですし、祈ってください。主よ、これが簡単な作業でないことを、知っています。毎日やっているいろんなことをとりあえず横に置いて、なんでこういうことをしてたのかな、でも自分でなんか自分を責めるのではなくて、あなたは一番私たちを愛し、私を愛し、私を知っておられる方ですから、あなたが示される通りのところに、通りの自分を見たいです。そして素直に認めて罪を告白し、あなたが清めてくださることを待ち望みます。どうぞあなたが聖霊によって私たちを導いて、聖霊によって進ませてくださいますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。